ありました。漢方おねむね放送局。
本日は特別ゲストとしてね、呼んでいただきました。大阪市長横山です。万博というのは、その2兆円の経済効果あるんでね。で、その、税金、皆さんから税金で2万円取るというわけではないです。そういうふうにしてないのに、そういうふうに、ね、毎日放送清水さんが言うから。まあ、それを言うなら、一人頭の経済効果、2兆円割ったら、どれだけなんだっていう話になりますよね。っていうね。
もうぜひね、にぎやか開票速報をご覧いただければと思いますけれども、この模様は、みたいな。
まあね、さっきの話になるけど、その、やっぱりその、おかしいもんがおかしいって言えた方がいいんだけど、根幹揺るがすような世界って、うわぁ、まあ、それこそ、まあ、もっと言えば陰謀、いや、ひょっとしたら世界は陰謀でもっとコンってね、あるんだけど、やっぱ万博ぐらいじゃちょうど突っ込みやすいな。
万博はね、もう、どう考えてもなんか、無茶があるよね。だから、さっきの兄さん、新兄さんのやつって、元々兄さんもやってて、あれで、その、制度自体はあれやけど、なんか金の集め方がおかしいよなっていうのが、あの、僕が見てても思うわ。
だから、
ね、市場を活性させようっていうのがあるんやけど、あれ、ニーサやったときに、結局言ったんが、あの、今回みたいなし、あの、素人の人じゃなくて、あの、株をやってるやつがラッキーラッキーって群がったから、うん、そら、クロートがやったら、そら、市場も広がらへんや、
うんうん。
いや、パチンコ屋がさ、あの、設定開けてさ、釘開けて、あの、来てくれみたいなやったら、あの、パチンコ屋のパチプロばっかりがやってきて、あの、近隣の人は全く来なくて。
それ喋っていいですか？だからね、これ派遣の話になるんですけど、うん、目先ってダメやなって思って、その、あれですよ。また陰謀でもなんでもないですけど、岩崎さんの会計学ずっと詳しいから、あれ、まあ、そこから喋らせてもらって、拙いなりにも。こう、これ、まあ、もちろん、500円、で、何か売ります、うん。で、そのお店は500円だけのもんですけど、300円のものを、300円、これが仕入れ値で、300円を500円で売ったら、200円が、あらりですよね。
うん、
すごい単純。で、そこの純利益、うん、純利益を引こう思ったらそこから単純に言ったら人件費を投げた分が純利益でキュッとなるんやけども、ここに税金はいろんな帳簿上の純利益でどんどんトントンにしようと思ったらできてしまうから、国は粗利にかけたいってなって、で、そこに消費税、粗利に消費税かけようとしたら、経営者は粗利っていう、ここの幅、人件費がある幅をぐわーってなったら、この粗利にかかってまうから、
うん。
で、この派遣っていうのは、この、さっきの仕入れ値の経費の方にできるから、ここをキュッとできて、で、できるって、これ一見とてもいいんだけども、そうすることによって、そのすべてがノウハウで、自社で人を育てるとか、求人とか、そのゆくゆくの人材育成とか、そこがすごい、経済活性化もそうやけど、なくなってしまうっていうのがあるんですね。で、パチンコ屋というのも単純に、労力とか、まあ一番大きいのはやっぱ企業人件費になるから、その月の、その月のその身入りだけ考えたらひょっとしたら経営者からしたらあれなんだけど、あの玉を単純に積むという視覚効果がふわーっと流したときに、あ、これ意見ちゃうか感が、あのデジタルのなんぼなんぼの表記っていうのが、うん、あれさ、パチンコって自分で自分の首絞めてるような気がするのよね。合理か合理かってすることによって、あの、水飴みたいな、ふわーっとこうやって回って、美味しそうって飲んだらそんなうまないねんけど、
カルマにあるチェリーを
とか、そういう効果、なんちゅう、この演出って、ひょっとしたら、出玉って別に玉あんのあれだけでいいやんって言われたらそうなんだけども、あれはすごいいる無駄というか、いったんだろうなと。一回もパチンコ屋さんも、あれに戻したらとかって思うんだけども、まあ戻さないでしょうけど。
なんかこう、結局、なんかもう、 さっき言った派遣の、ね、その経費の中に入ってしまうっていうこと自体がそもそも問題で。だからそういうツッコミがそもそもないよね。いやだから、うん、そこが。
だそうしていい制度があったらみんなそれ派遣にしたくなるわな。ここ、だって消費税がここにかかってまうんやから、ギュッとしたらこっち多少ちょっと出しますけど、こっちにかけたら、ゆくゆくこっちが得なんですよ、こうしたこと言われたら。社長もどんだけ、なんていうの、その福利厚生というかみんなの幸福を願うとこでも、いやもうそもそも、内部留保がいいかどうか別として、いや、それやったなってなるとこ
大変。そう、儲かるんやったら、それ、そうするよ。利潤追求が、だって会社の是非ね。
でも、こういう、なんていうかな、人事とか、総務とか、とか調整弁とか、間つなぐとかって、今回の万博で、直接的には見えへんけど、みたいな、間つなぐようなって、数値化単純にできない、やっぱ、電通って行ったっちゃ行ったんやな、みたいなさ。そこ抜いたらもう何にも回らなくなって、ギュッとなってしまうみたいな。間をうまく取りまとめる。
電通だけってのが問題だから。
ああ、まあね。
だから電通、だから、テレビもそうやねんけど、テレビも電波法っていうのが存在する、電波オプションっていうのが存在するから、だから NHK も含めて解体して電波オプションでやった場合、国益をもたらすのは何かっていうのを、やるのと一緒で、電通とかもそうやけど、ある程度そういう管理を本来せなあかん。だから JR とかも。そうやったんが民間に売り渡した。売り渡したがゆえに、しかも、北海道とか分割したでしょ。だからインフラとかそういう関連は本来、国がある程度管轄しないとダメなんやけど、だから郵政民営化も大失敗も大失敗や。
これ、池上さんとね、喋ったことあんねんけど、単純に、行政、インフラで見て、数値で出したら、無駄という言葉が、出てくるかもしれないんだけど、まあ、出てくるから今こういう状態になるんだけど、田中角やないけど、うん、日本全国鉄道通せやないけど、
うん、
僕よう言ってるんですけど、うん原発がなんであかんか、自然破壊がなんであかんかとかっていうと、自然って別に放射能関係ないんですよ。あいつらまたすごい勢いでやってくるんですよ。簡単に。自然を守りましょうって人間が住めなくなるような環境がダメなんですね。その、あちこちに過疎化したようなところ、ここに電気送らんとあかんかとかじゃなくて、いや、ここに人が住んでくれてるから、俺らのこの、ここで白菜とか、そう、その、いや、なんでこんな人、電気いるねんとか思ったって言われたけど、いや、違う、こういうとこに住んでく、自然って、簡単に人間自然に負けるんですよ。それを、いろんな農家で立ち打ちしてきて、なんとかかんとかやってきてくれたけど、こういう、新自由主義的なもんって、こう数値だけ見て、こうしましょうって、もう人間どっかそれがもう忘れてしまうのよね。空き家問題とかそういうの簡単じゃないですか。すぐにもう人間住めないような土地ってできるんですよ。ちょっと手が入らないと。そうそう。いるんですよね。
本当に、あれで、なんか今回、能登半島のやつもなんか、通らないから、もうなんか、
そうそうだよね。
切り捨てればいいんじゃないかみたいな発言しとったのおったやないですか。あれ結構真逆で、実は逆で、あそこにどうやって通さなあかんのかというのが政治家の話です。
ほんまですね。
だから、あれが、道路は欲しいねと。でも高速道路はっていうのはわかるけど、一般道でちゃんと通したかなあかんかなとか、鉄道はやりすぎちゃうかとか、そういうのはわかるやん。でも、道路とかをやるとか、そういうのをやるインフラを作るねんっていう話。だけどインフラ金かかんねんとかって言うけど、いや、金かかって何が悪いねんって話で、人が住めるような場所作ったらええだけの話やっけって話やから。
そうやと思いますね。
だからそのなんか、結局に今まあプライマリーバランスっていうのがもうすごい一番ダメで。国の借金がとかみたいに言ってる、あれがもう最大の癌ですけど。
そこね。
国の借金って言葉はないですっていうの。まあ前も言いましたけど、ね、ガバメントデフトやから、政府の借金やから。
いや、俺、それはわかるっていうか、そういう、全否定じゃないですよ。 まあでも、まあ、難しいですね。僕は、まあ、僕は、その、あれでしたね。何回も言うけど、ハイパーインフレはあるっていう派やから。
14,000% やからね。当月ね。
ハイパーインフレはあるって思ってる方やから、まあ、って、でも、まあ、でも、まあ、前も言ったけど、ロシアとか、ね。あの辺のハイパーインフレの世界って、まあ、もの生産自体ができてない時代やったから、
そうしか無理
やからね、供給、
ドイツとアルゼンチン。
共産主義の国とか起こるから、なんちゅう、物生産能力があれば、そんなハイパーインフレ起こらないかもな、みたいなとこも思わんでは
ない。ハイパーインフレって言ってる人は、まあもう、前も言いましたが、ハイパーインフレって言ってる人は、もう多分もう、経済関連を嘘つきっていうか、もう全然知らない人です。本当に。何にも知らない人。事象はそもそも戦争とかで負けてもうボロボロにならない限りありえないですもん。で自国だって通貨やからね。
ねえ、それは
だって
そうですけどね。
っていうのがね、まあ、基本
で。でもそれってね、維新のジレンマですよね。一応ですけど、日本維新の会っていうのは、大阪維新の会か。まあいろいろ言われてますけども、大阪市の土地を売るなり、施設をやるなりして、財政健全化してきましたっていうのが売りじゃないですか。大阪市の土地を売ったり、公共サービスをなくしていいのかっていうツッコミはもちろんあるんだが、それをやっているところが、万博 IR しませんか。地方債発行したらいいじゃないですかって言えない人じゃないですか、うん、そこジレンマありますよね、あの人たちのね。
だって
だから横山さん言ったらいいんですよ。いや、もう地方債でやりますから、それがそれぐらいのことは万博でしていいと思いますよ。
地方債っていうのが無理なの、うん、
無理なの、
うん、だって関本ブリキ債みたいなもん、自分の僕が保証しますからって言うけど、大阪市が保証したって、
うん、
通貨発行できない、自国。
ああそうか、
通貨発行権がだから日本は日本銀行で
した。ああなるほどね、地方債っていう
のは。ああ、そういうこと。大阪チケットみたいなやつを作るって言って、それを、
でも地方債は合法でしょ。
いやだからこれを仮に地方債というかそれを作ったとして、それがね、その吉村さんの顔がついたような、これが1万、うんうん、1万維新とかって言って、これが。
ああ、まあいや、根源的にはダメですよ。全然ダメですけど、
でも、
最近発行はできるはずじゃないですか。
できんの？いや、そ
こは。おぉ、じゃあ、まあ。
ね、それをでもやったとて、それを債権回収できる当てあんのかって話になる。そこがないわ
け。これはもう詳しい人言ってほしいけど、多分なんていうんですか、政令指定都市であるなら、割とそういう金融的なことできるはずですよ。まあ、それをでも、政令指定都市でなくそうとしたところやし、みたいな、ちょっとぐるぐる回りますけど、まあね、ぐるぐる回ってまいりますけどね。いや、向こう都構想でそれやめようと、まあ。
だからそれが一番やっちゃいけないと。国の場合の国の借金とか、まあ、政府の借金っていうのは、政府の借金って何を、だから、さっきの兄さんの話、実は結構かぶってて、
うん、
政府の借金とか1000兆とかって言ってる、
うん、
ね、国の借金って、あれ、借金って、言葉で言ったら何になるか分かるの？負債なんですよ。
はいはいはい。
負債の反対って何か分かる？これ、めちゃくちゃすぐ、会計学とか、っていうか当たり前の話じゃないけど。
借り方、貸し方じゃなくて。
あ、正解、正解。それのもう一つ、違う。簿記の最初、資産。で、資産は今回誰で、国って言ってるんだったら、国って仮定した場合、負債だった場合、資産は誰の資産？
で、助成金って何か知ってる？米子か。3文字だけだけど、資産。
では、さっき言った資産は、あれ、国民の、要は、資産なわけよ。要は、国民に、がお金を、に返さなあかんっていうことだよね。だからそれが何がわかんのって話ではあるんだけれど。
国民でもないんでしょ？ 国債買ってんのと日銀なんでしょ。
でそのうちだから あれって一応だから発行すりゃするほどそうやって国民一応富むは富むんだよ一応はね。飛んでるだからそれに対してだからそういう理屈にはなってんやけどそのだからプラマイ本来はトントンになってるって話をしないといけないけど、うん、借金借金だけ言ってるから自分らが借金受けてるのに波やん国民としては。いや違うんだよって話で、
だそれってすごい数学的な話になってきません？
いや違うよ簿記の話
よ。いや簿記ですけど
簿記会計でいくとプラマイゼロに必ずなるんだけど借金っていうものが負債に必ず記載されるんだったらその場合必ず言った借り方貸し方で貸し方に行くんだったら借り方の方が必ず資産が存在しなかんやでその資産の話は絶対しないこれが問題なんやでって話だから森木さんどっちかっていうとそこを見なあかんねんでってそこ見たらこの話ってかなりスムーズにいくすんなり入るはずやで簿記をやって分かってたら必ず片方だけ借金っていうのはないわけよ。だから何かを
買ったら、いや、それは分かりますよ。
何かを買ったら何かを得てるんやから、だから借金って言うけど、じゃあ借金の裏側で誰が儲けてんのってなるね。誰が金を持ってんですかって話をしたときに国民ですって言ったら国の借金ちゃうやんってなるやん。
なんか、
うん。だから、こうやって煙に巻いてるのは、
がともな、まあでもサブプライムローンとは全然別の話ってことでしょ。
そんなに全然話が違うから、ね。
だからこの帳簿が追いつかない人間って、
だから
そう、まあまあまあ聞いてね、帳簿がまあ全然違う話だと思うけど、プライム層の下に家買わした段階で5000万の家で1回のローンしか買えてないけど、次また買いましょうよって、いやいや、あなたも5000万の家持ってってことは、5000万資産あるってことですよ。次買ったらいいんですよ、みたいなことを回して回して、アメリカってなんとか行ったけど、バジャーンって落ちたやんか。なんか、そのやっぱ借金実態が伴ってないような日銀が買うからどんどん無尽蔵ですみたいな世界に恐怖はありますね。いつか何かがやってくるんじゃないかって。
なんか結局、なんか、その、この話自体を多分、理解してない人が喋ってるんやなって、
してるから、だから。そやな、理解してないな。そもそも論やけど、そら、その、貸し方借り方もそうやけど、やっぱハイパーイムリー信じてる人間やから。
いや、信じてるとかじゃなくて、そんなんじゃなくて、こういう現象はどういう時に起こるのかとか、ちゃんと事実を、乗っ取った本とかそういうのを勉強した方がいいんじゃない？そんだけ言うんだったらって思うんやけど、森木さんそこをしないからそれしてないのに僕はかじってる知ってるって言うから、いや知ってるやで勉強したら、
俺かじってる言ったことありますか？
会計学を僕は、
会計学ですか
とか知ってますって、
会計学言ったことないありますけど、それは僕なりのであって、大体僕が大きく言うのは多分ですけど、どこら辺でしょうね、僕がでかい顔をするのってどこないでしょ、僕生きたことないと思うな。
いやだから僕かじってますよっていうのは、いやおねおね、
あ経済学のね、あ経済学ね、
だから
経済学と会計学、それはでもしょうがなくないですか。
いやそれはでもいや
だから2000年代の大学生の経済学ってやっぱね、あれですよね。最高の負債770兆円の国債発行、これは日本潰れるぞの教育受けてる世界やから、
もう。あれがおかしかったって話を。
あれがおかしかった
って。そういうコメント自体が変だよっていうのを、ちゃんと理解できるようになっとかないといけないんじゃないっていう、ブリキさんが発信する側としてはね。
ハン・ケインズ。ケインズもちゃんと読んでないやつがハン・ケインズ的な。違う。ハン・ケインズやった人間が、ケイン、ん？そうやね。なんかこう、まあでもそれは、それちょっとブリキさん生きるけど言うけど、まあ、あの時代の経済学生はそこで生きらしてよ、それ。
いやだから、いや、それはどんどんバージョンアップした方がいいんじゃないって
思う。まあ、ね、まあそういう教育でしたよね。
いや、僕もだって同じ立ち位置やけど、こう、どんどん バージョンアップしていかないとってなるから、それは。
まあね、あのね。
おかしいなって思うところはおかしいって言わなあかんけど、ブリキさんはずっとその昔のまんまやから、いや、そう、でも そこだけを固くなり言うから、いや、それっておかしくないって話をして
。いや、俺でも、もう違うこと言っていいですか。
はい。
陰謀なんですけど、はい、民主党の誰でしたっけ、どなたかが暗殺されてるんですよ。
はいはいはい。
うん、だから、これ、明石市長の、あれね、明石市長の人が意思をしてたよね。だから、これだけ税金取って、その、で、だんだん国債っていう論ももちろんあるんだけど、これだけ国債取って追いつかんっていうのは、5割から取って追いつかんって異常ですよ。ちょっとね、だいぶ変ってこの使われ方してると思う。
ああ、そうそう、それは間違いないよ。
他の国ないもん、5割なんて。取ってるとこ。で、消費税高い国って、その消費税高いなりの、その、バックがちゃんと国はしてるし、所得税とかそういうのはちゃんと寄ってないし、日本って異常なんですよ。
だから僕、だから僕ずっと言ってたよ。2、3年前にその消費税僕は無税にするべきやってた。いや、消費税っていうのはって言って、だから。
で、それは違いますよ。違います。言わせてください。それをちゃんと言わせてね。うん、そこは違う。だから僕はその時言ったのは、日本の経済って絶対闇があるやんと。光があった闇があって、僕は山口組とか怖いところ、うん、収めてないところがいいとは思わないですけど、そういうところの勢力ももちろん絶対あるわけね。で、所得税とかいろんな税金なしにして消費税が高いという世界になったら、まあまあまだこっちはいろんな税抜きにして消費税だけ。それで、まあ、10% でいいや。それだけで。それだけでっていうことを言ったんですよ、あの時は。その代わりも、所得税も、何にもない、自動車税も、ガソリン税も、何もなしの世界の話ですよ。まだ平等感ないですか？ヤクザに税務署行けへんや、みたいな感じはないやんか。
多分、ね、
消費税にしたら。
僕はだから、今の、っていうか、消費税自体がそもそも、おかしいよっていうのを言ってた。
めちゃめちゃ変です。
なんかこう。
めちゃめちゃ変です。
そう。だから、そこはバージョンアップしてるから。
そこはバージョンアップして
る。してるでしょ？いや、だから、さっきハイパーインフレの話とかも、バージョンアップしたら、全然。
え、でも、それは言ったらさ、言ったらさ、今言った僕のあれは分からんではないでしょ？全部の税抜きにして消費税だけでいこう。
だから、その時も多分、いや、それになるんやったらいいけど、そうはなってないから、何でもかんでも税金取るっていう財務省の考えが嫌やっていうのがあって、だから消費税。で、海外がやってるって言ってたけど、イギリスとかは食料品無税や
る。ね、
で、本とか無税で、紙おむつとか子供の育児用品は無税なんやね。ゼロなんね。
で、俺そこは嫌は嫌ねんな。
で、あの、高級品に関しては、だから昔の物品税に戻しゃええやんって話したら、っていうのが、
あれ。俺、嫌は嫌はやっぱ、じゃあ新聞社はなんでね、安いままで。
じゃあ本やで。
いや、本やけど、なんか、そういう、食料は別やけど、知的なものやからいいじゃないとかっていう考えであんまり好きじゃない方なんかなとかって思うなと思って。
いや、僕だとそれ、いや、そこは国的みたいやん。でも食料と子供のやつとかはそうやん。だって、前に言うたけど、あの、なんていうの、子供の、あの、子供支援みたいなのがあるけど、言ったら紙を持つを履き替えるだけで税金取られてんねんでって話やん。
うん、
ミルク飲むだけで、赤ちゃんのミルクの税金かかってんねんでっていう、赤ちゃんに税金払わしてんねんぞって言うわけん、言ったらね。
それで多分ね、それをそうしないと追いつかないじゃなくて、やっぱどっか変な、それはそれと何しましょうかね。
財務省は
万博、財務省、財務、何でしょう、ね、森永卓郎さん、財務審理教。ね。ね、
いや、だから最近森永さんがね、だいぶその辺に話してくるというかね、面白いよね。まあ財務省自体がまあよう言われとるけど、あれやもんね、あの、税金を取れば取るほど出世していくんよね。で、その後の天下りも美味しくできるっていうのが。
僕でもそれはそれでね、いいこともないけどね、やっぱまああの人はその、やっぱそのバランスシートが、やっぱ使われ方がどっかでね、その、これ、万博になるんだけど、日本城タクシーの人が面白いこと言ってて、
うん、
まあ、面白いというか、リングって5メートルで1億するんですって。
高いね。
土地代なしですよ。
高い
ね。うわ、ほんなそんな、もう普通なんぼデザインとかいろんななんかあるんやろうけど、一軒家、だいたい5メートルだったら一軒家できるんです。一軒家で1億5メートルのとこ出したら、どんな豪邸建つねん、言って。ほいで、万博のあの5メートルって、壁もなきゃ、その水回りもなんもない木造のそれで1億払うとおかしいの、なんでわからへんねん、って言って、おかしいよなぁ、と思って。
だから、ブリキさんの言いたいのつまりそうで、税金5割を取る、仮にね、今取ってるやん、5公民ぐらいでも取ってて、それが、還元されてたら、
そうやな。
還元されて何にも言わない。だからもう、なんていうの医療はもう全部タダとか、学校タダとか、いや、だって5割取ってねえもんって、そらそうやんって話。
そうやな。
って言われりゃ、
ほんまやな。
言われりゃ、だから、さっきブレイキさんが言ったように不可解やっていうのがそこで変な構造で医療費それでも足りへんとか年金のやつが足りへんとかいろいろ言ってるやん。いや取ってんねんから取ってるやつをそのままちゃんとうまく使ってなかったんが今問題ちゃうんかっていう話が。
ほんまに思いますわ。
でだから消費税を取るってその財務省のそのね取るっていう理屈の本質は多分そこにあるはずなんですよ。取ってそれを本来は国に還元。むちゃくちゃ、だからさっき言ってた能登半島の地震の時のインフラの道を即座に作るとかやったらわかるじゃないですか。で、インフラをもっと良くしてとか、ね、そういうのをやれいけど、そういうの一切やらないやん。もう何やったら逆に病院潰したるかとか、能登半島なんかもう能なっててええやんけ、みたいな。
あれだな。
ほうばっかり言うやん。いやだからそれがおかしくないって話で、税金5割取ってんねんから、そういうのに本来行ってなあかん金が行ってなくて、さっき言ったように万博のリングなんかに行ってるのがおかしないかっていう、
おかしい
なっていうのがわかる。だから この
辺の。万博のリングは行ったんやけどな、それの見えへんような、もう変な金の周りが出してるのがいっぱいあるんやろなって思いますね。万博の話をしたら、まあ、その、あれ、まあ、でも娘に言ったんですよ、うん。娘が、吉村さんイケメンやわって、まあ、それはそれでいいけど、イケメンではあるんかしらんけど、お前がもし、この花子の中学生で、空飛ぶ車へて、どう見てもヘリコプター見て、吉村さんすごいって、お前手叩いたら、俺らめっちゃ切れんぞと。
そんな。
あれ、どこ、この日本白タクシーの人が面白いこと言っててね。うん、そんなこと言うなと思って。ミシンやったらこの勢いでお前普通の船見て、海を泳ぐ車って言うぞあいつはって言って。
そうだね。
海上に行ける車、海上自動車って船見て言う勢いやんけって。あんな何を見てそんな言ってんか。アホとちゃうかって言って。それにホイホイほだされて、女で、今最近や、俺もどんだけネットニュース見てんねんちゅう話だけど、吉本の芸人が、やっと今あれ車ちゃいますよねって。俺もっと前から言うてるがな。ほんで、なんであいつら今頃言うたらニュースなんて俺ニュースならへんねん。なんでフットボールアワーの人が言ったらニュースなって俺の時ニュース、それはもうだから知名度やもんな。まあな。うん。関東俺の放送で何ぼあれを車じゃないって言ってもまあ。
だから吉村さん今度飛行機見たら、何やあれって。UFO やとか言うかもしれんけど。いやでも、もう そういうところまで
行く。車とはとかっていう、うん、そうやね。あれ見て、まあね、っていうようなね。僕の小説は面白かったの？
そうですね。
ありがとうございます。
この前のタイトル何でしたっけ？
中年と海と池という、いかにもね、やっぱりヘミングウェイ読んできた人間の、
そう
文学性。
でもね、僕変身したけど、いや、面白かったんやけど、うん、コントをね、コントで全く、ここの部分の一部分切り取ったコントをしてるんですよ。
そうですね。
で、僕はそれを見て、で、その上で文章を読んだから、あ、コントの方が再現力高いんやなと
思って。ありがとうございます。
で、あれを見、コントを見たから、文章を見たときに、あ、やっぱコントの方が再現力がすごいから、やっぱちょっと文章よりコントの方が強いですっていう話です。だから、
ありがとうございます。
文章の、申し訳ないけど、この文章に関してはちょっと、 そのコントの方が勝っとるから、ちょっとこう、文章、すごい良かったですっていうのはちょっとあれですって。いや、文章は面白かったけど、コントの方がやっぱ面白かったですって。
まあね。
褒めてるでしょ、これ。
めちゃ褒めですね。
いや、って言ってんのなんか不満、
あ、不満でもないですけどね。
このラジオでこう、そういうの、褒め褒めコメントをちょっとこう、
ね、だ
そ記録に残そうって、これ、
まあ、褒めら、まあ、まあ、
荒れちゃう、これ、終わってから。うん、これ上がったら何回も聞くタイプちゃう、これ。そこだけ
何回も聞こうかな、
何回も聞くんかいな。でもほんまに ね、この前の単独ライブ行った方がね、この小説見てもらえれば分かれると思う。
あ、ありがとう。
ぜひぜひ。いや本当にね、世界観ちゃんとね、きっちり、あ、前日談がここにあったんやとかね。あ、こういう感じやったんやは全体ある。
まあ、まあ、全部でも後付けというか、これを一方にするにはこうしたらお話の器になるかなっていうあれですよ。まあまあ。
で、なるけど、だからやっぱコントの方が、こう、世界観がちゃんと、さらに見えるから、あっちの方が強いなと思いましたよね。
まあ、そう、ほら、それをほら、なんか、あの人が言ってて、まあ、極端、伏線ありなし論みたいなんで、伏線じゃないけどさ、まあ、伏線じゃ伏線やけど、サンキュー佐藤さん、コミュニティ社協っていう漫才師のね、まあ、東京ポッドで言ったんやけど、その、伏線漫才絶賛みんなするみたいな。
はいはいはい、
で文学でも何でもそうなってくるんやけど、その、半分書いたら、あと半分折り返したら、もう作品になるからいいじゃないみたいなって、で、逆に言ったら、伏線ないやつも面白いからねって言ってて。
そうやね。
そう、だから、俺のあれじゃないけど、ああいうのって、なんかポンとあったら、あと0を書いて、1.0 書いたらいいようなあれやんか。0ってすごいよな。延々、なんやったらマイナス1とか出てんやろ、こちらマイナス1とかやないけど。あ、まあ、それは無敵に近いけど、なんか伏線ない漫才も面白いよっていうふうなことを言って。
まあ、伏線なんかあろうがなかろうがどうでもいいやん。面白くねっていうのは。
で、面白い。それは、岩崎さん。ヤーレンズの話になりますね。ぐるり回って、なんか、作品作品のこの、アイデンティティとか、この漫才という中で、その、周りがちなくったら漫才今度、あ、でもこれって肩の力抜けて面白いな、みたいな。なんかね、そこに一周して、ああ、みたいな。お、ボケ散らかしてるだけやん、みたいな。あ、まあ、ボケ散らかしてるわ、みたいな。なんか、いろんな流派作る大会やったのがもう一回戻ってきたみたいなのは、面白いですね。
うん、M1 ってだから見たら、やっぱ、笑い飯さんのも、だって、伏線がないやん、そもそも。
ない。
あれがずっとだからもう8年間ずっと決勝に残ってずっと書き回してたんが、それに対、あ、だから多分逆で、わらみさんがおったから伏線とかを作らないと勝てないっていうのが。え、
キリンさんじゃん。
とか、
いや、だから。いや、だってあれをキリンさんが先出て、あれ、同時期か。キリンさんが先やから。
初年に出て。
こういうすっごい台本の綺麗な漫才。え、もうちょっとわけわからなくてきた。あっから伏線漫才の伏線はあったよね。
そうそう。
第1回からね。
そう。で、あったけど、その伏線、でも伏線よりその笑いさんが出てきて、ドカーンってなって、もう伏線じゃないやん、もう。で、あれにやっぱ勝つにはっていうんで、漫才のその、多分ネタの質とかを変えていったんじゃない、本質が。
みんなスタイル漫才というか、伏線では話変わるけど、独自性を3回、4回ぐらいから、新しい漫才、新しい漫才合戦になりましたね。やっぱ、伏線とは話変わるけど、やっぱ、キリンさんで、あ、これ新しいってみんな思って、やったかもね。まあ、でも、一見したら笑い飯さんって新しいように思うんやけど、まあ、すごいフォーマットとしては簡単で、ね、ボケやってるだけ、まあ、大喜利の連続、いや、大喜利の連続されたら割とおもろいな、みたいな。
結局、あれよ、優勝してんの。その辺で言ったら、フットボールアワー、アンタッチャブル。ブラックマヨネーズ、サンドイッチマンとかってなってるから。
まあ、王道じゃん。
伏線も何もないやん、ここに。だからもう、叩き潰していったんやけど。
まあでも優勝ではないけど、M1 って結局印象に残ったのがどこかのん
じゃん。15年に復活してからがより強くなったんじゃない？その伏線とかなんか、物語性みたいな
とかあるね。独自のとか。
だってチュートリアルの漫才とか、チンチンっていう。だけ、うん、まああれも、それを物語性って言われたらどうにもならないけど。
うん、
なんか僕、こうなんかブリキさんがそういう伏線があってと思って、僕和牛が結構そこを。
綺麗やな。
そこを、
綺麗な漫才
職な。
あ、和牛、みんな和牛憧れたかもな。ああ、ええこと言うわ。
だから、M1、なんか以降の M1 ってあるやん。この復活した
以降は
和牛が結局、
今派遣や。じゃあみんなの憧れの対象で、で、あ、これは和牛でしかない漫才や、みたいなのをみんな自分らしかない漫才を作ろうとしたんやわ。
なんか伏線っていうもの
が、せーわ
ー、物語の伏線っていうのがすごいっていうのが、すごいインパクトあるんじゃない？いや、ブリキさんの中にも、特にあるんじゃない？その和牛っていうのがやっぱり一つ後半にはあるんじゃない？
あんまりないけど、あんまりないけど、今言って腑には落ちたけど、だって和牛見てないから。
あ、そう。
二、三本見たけど、まあまあまあ。いや、でも、すごい今の話には、ツッと、腹落ちはした、
うん。
和牛やったんやわ。復活してからの今って和牛やったんやわ。
なんとなくあるでしょ。
あるあるある。
スーパーマラ
ドーナの可能性もあるけど。綺麗な漫才。
うん。でも、綺麗なって言ったら、そこが最初に来るんじゃないと思って。
来るね。
やっぱ、トレンディエンジェルじゃない。
優勝したのにな、トレンディエンジェルじゃないのね。
銀シャリでもない
や。銀シャリぐらいがちょうどいいよな。
いや、伏線なんかないやん。
ないけど、ちょっとオールドっぽいし、キャッチーに見えるし、みたいな。
なんか優勝したのをこう、やっていったら、次だってトロサーモンで、次、霜降り明星で、ミルクボーイで、マジカルラブリーで。
ミルクボーイって言っていい？うん、あれな。
うん、
すごいわ。
すごい。そう、面白いね。
あ、いや、面白いと思うけど。これすごくない？じゃあこれ何回も言うけど、売れてる人に対してはごちゃごちゃ言っていいと思ってんね、
うん。
で、俺より売れてない人に対しては何も言わんけど、俺より売れてない人いてないのね。
そう
ね。だから誰に対してもずっと言えんねんけど、うん、だってあれこそフォーマット漫才の代表やけど、ちゃうねん。で、さっき歩きながら言ったけどさ、ちゃうことないけどさ、3分用の目指して、そのフォーマットの、あと設定書いただけやろって言うたらそうやねんけど、うん、あれ、なんか大学の落ち研からあれっ
つう。あ、そうそうそうそう。ねえ。
いや、こっちはもうその、なんて言うんですか、音楽聴きすぎた変拍子がかっこいいみたいな、だいたいサビ頃とか A メロ頃が分かってやってるから、はーいってなるけど、そこ突き詰めたってすごいなぁとは、要は、でも、お笑いって別にその頑張ってるやつをっていうこと、まあまあまあ、僕は難しいね。
だから、ね、あの好きこそ、だからブリキさんが今やってるやつも別に、そのままやり、あの、それを、あの、ネタのもっとポップなんやった方がいいなんか言ったこと誰もないじゃないですか。うん、それを、
誰か言ってくれっていうこと注目されてないんですよ。
全然あれでいいけど、あれを3分にしてくれっていうだけの話をみんな言うてるだけであって、大会用の時間にしてって言ってるだけであって、それができへんって話になってるから、いや、それはちょっと話しちゃうやんって。
まあ、できへんでいいねんけどな。でもできへんかったら、出るだけ出たらと話やからな。まあ、
だから3分にしてパッて出たら、多分ね、いい結果が出るんじゃないって。
そうか、コント吉村市長って、あ、違う、横山市長。
いいんじゃないですか。一回戦で落ちてるな。
それはそうやな。それはコスさんが言ってたわ。あ、出るだけ出たいな。で言ってたけどね。最後ぐらいの話題かな。岩崎さん、いろいろ喋ることはあったの。日本白田口、横山市長、粗品。
結構、あれよね。このラジオが回ってないところの会話が結構盛り上がってたもんね。
マキオコロン。
え？
マキオコとは。
ああ、さっきも話したけどってぐらいのね、 マキヨコは、でもなんか、すごい、どうでもいい人。
でもまあ、面白いは面白いな。
ブリキさんの好きな、あれやなって言ったから、先ほど熊田陽子と一緒よね。ブリキさんそういうのハマるよね。熊田陽子、マキヨ。
そうか、マキ、その、一線にいたい人が、なんか、まあ、これはもう話が難しいんですけど、難しくないんですけど、まあ、はっきり言うと、牧陽子さんという方が、昔コミケで、写真集を発売したいから、クラウドファンディングでお金集めて出展しますと。したら、コミケの人たちからやめてくれって言いましたっていうのがあって、でも小林幸子さんがそんなに別にコミケとか昔から愛着がある方じゃないけど、ああいう同人文化で受け入れられて、なぜ牧陽子さんが受け入れられなかったっていう中で、この度プラスマイナスさんの中で牧陽子さんが出てきて、なんか責められて、今寝込んでますよ。ちょ、ベッドの写真の横にスマホが置いてるのがあって、いや、このな、お騒がせ女優ってやっぱ面白いなと思ったというお話でございます。ね、
点滴も何もなくてね、意識不明の状態ですって。
そうそうそう。だお騒がせって面白いは、まあでも、でちょっと上やね、その熊田陽子って、まあそんなお騒がせしようとしてるけど、まあまあそこ、牧陽子の方が上かなと思う。
家事も会話もないもんね、牧陽子は。熊田陽
子はやっぱり。天真爛漫。
熊田陽子はまあ、恥じらいは
ある。ある方かな。
熊田陽子はだって、あれしてないやん、そんな。
え、同人活動
ってこと、ね、とかもそうやしやん。緊急入院とかせえへん。
でもね、も
う。ウーマナイザーばらされて緊急入院来たとかってないやん。
ないけど、まあ、あれも引くけどな。
ちょっと面白いやん。そうそう。笑うと思う。
あの、ひろゆきとかもあれ、ちょっと、あと、しゃあないから、ネットって下品な文化なんかな。ウーマナイザー買ったって本当ですかみたいな。二人で飲みに行ったら聞いたらいいけど、それお前ネットとはいえ公表されてるのに、熊田陽子に聞くかーとかって。
聞いたの
聞くよって。
へぇ、なんて言
ったのずーっと笑って、はーって、ごまかしたけど、それ以外やりようなよな。
見た
見た。あれで、切り抜き動画で見ただけやで。まあ、もう失礼なこと言ったもん勝ち大会はやめようのね。
そういうのを見てしまうわけやん。僕見て知らん、知りませんかったけど。
ああ。
まあ、まあ、またハマっとるやん。
いや、でもどっちも嫌いになってん。で、逆に熊田陽子さんに登場した。ひろゆきやっぱあかんなっていう。
何もしてないから、なんとも。
これで。なんとも。
へえ。
あと、あ。まあ、軽く
ですけど。はい。
あの、有志とか、ボランティアってやってます？
やってない
。うん。これがね、うん、そのね、学童保育っていうのがあって、うん、でそこが、その、保護者が運営というか、まあ、市役所からの文書を読んだりとか、会計とかやったりとかじゃないけど、で会長、副会長、なり手がないとかないけど、まあ、みんなやりたくはないんだけど、うん、これ世界ってのは不思議というかね、こういうのってね、好きな人おんのよね。
いるね。
そうやね、好きな人が出てくるのを待つとこありますよね、うん。ほんでね、やっぱりね、話よいよい聞いたらね、うん、この学童保育の会長して、2、3年後、市議会議員で立候補して当選したら女の人はおんのよね。
ああ、
わかる。ああ、だからそう、だからね、みんなね、この次の役員のなり手がないのがけしからんと。みんな嫌やけどやってんのに頑張ろうって言ってやってんのに私はやりませんっていうのはやめ、それはずるいでしょとか言うんやけど、いや、俺は、いや、違うねんと。たまたま、そんな好きな人が出てこなくて、そういう人っておるんのよね、そういう人の、うん、一斉の得にもならんけど、みたいな。まあ、あと半分はスケベ心とね。スケベ心あるで。
でも、あの、あれ。
あれで、正解進出じゃないけど、あのね、ばあっかいお母さんとかおるね。
すげえスケベ心あるね。
もうその辺くすぐたったらええんちゃうんって思うおっさんで。だからミキさんの気持ちはちょっとわかった。別に僕何にもないですけど、何にもないですけど。何にもほんま何もないですけど、一回は、あれですよ、打ち上げの席で若い女性がおるとき思ったんですけど、ミキ君若い子好きやんか。
あ、そう。
うん、バツイチの40ぐらい狙えって俺が何も言った
の。
いやーとか言うやんか。若い人って、なんやろね、あのエネルギーってね。
大門を求めるね。
岩崎さんがね、そうよね、アスカキララみたいな、ほんま、若くてピチピチで僕は大丈夫ですみたいな言う気持ちもわからんではない。
確かに。
いや、僕はもう、そのあれですよ。熟女も好きですよ。熟女も好きですけど。
その、イブ女優に関しては、熟女って言ってるの30代とかでしょ。
俺らから見たら若い。
だから、見て前からね。
そうやな。
その60代とかやったら、熟女ってすげえなってなるけど、それはないわ。
30代やな。
そうでしょ。そう、熟女っておかしないって。
なんとかさ、南ちゃん。違うな。最近好きな人がいて。
そんな。
南春夫じゃないです。南春夫さんは、AV 出てないですね。
出てたらこんな大問題。
いや、出ててもいいやけどな。日本ハムのピッチャーね、訪問ビデオで。
ただ
のね。
あれ。まあ、そういうの全然話変わるけどさ、AV の話とかでさ、どうでもいいことってさ、めっちゃ覚えるよね。
どういうことですか？
ね、AV の見てて、全然、そのね、行為をしてる最中のところで、男の人の足のところに、足の裏のところに、めちゃめちゃでかい絆創膏が貼ってあったよ。
うん、
気になって。それが、もうね、サイズが、こんなんじゃないね。もう、こんなんやね。もう、ね、ラジオやからあれやけど、なんて言ってんか、10センチかける20センチぐらいの、めちゃくちゃでかいよ、ほんまに。なんかもう、2枚ぐらいでしか、2枚300円ぐらいで売ってるぐらいの、なんか多分でかい、なんか普段見たことないわっていうような、絆創膏なんよ、これが。なんていうの、ガーゼとかをしてとかじゃなくて、絆創膏なんよ。って。で、その後、見てて、もう、左足を、の裏をめっちゃ見たくなるんだよ。もう、でも映らないね、やっぱり。もうそこにすごい気になったりとかするんだね。ならへん。あ、やっぱあれやわって言って、人間って性欲とかよりも勝つところってやっぱそういうのやわと思って。前言ったかもしれんけど、すごい不謹慎とかじゃなくてあれなんけどさ、不謹慎って言われたらもうちょっと申し訳ないけど、もう普通のニュースの話で、学校のところにね、なんかニュース本当に多分知ってたあれかもしれんけど、こう子供が小学生が帰りのねところを歩いてたら、酒飲んで酔っ払ったトラックが、あるいはダンプカーが酔っ払ってたから道を切り間違ってみたいなんで、その小学生の何人か引いて亡くなったみたいな話をがあったんでね。で、その前からその道路がすごい悪い、その道が、通りが悪いとかいろいろあるっていう中での、その当然でそこの現地でこうリポーターの人いるやん、リポーターの人が。で、よくあるやつあるじゃないですか、その道について。で、これだって言って、その若いお兄さん、お兄ちゃんで、だって、はい、現場の何々です、何々ですって言ってたんやけど、この、マイク持ってる左手の、ここのところ、肩のところに、見たことないぐらいでかい虫がいて、え、何あれって。ニュース頭入ってこへんって。 これもまた。
いや、ほんの、そうです。だから、どこまで行ってもね、予定調和は勝てないですよね。
すごいまとめ方した
ね。いや、やっぱ、不意にやってきた何かが一番面白いですね。
なるほど、ね。いや、全然取り留めのない話で。
取り留めのない話。
あるある、あるあるでやってしまったけど。
いえいえ、もう全然。あれ、また、漢方の花見をね、天ヶ崎鳥をね、いつか知ると思うので、ファンの人、来てくださいね。会費は200円です。200円が取らんでええんじゃん。
そうやな。
逆に3000円とかやったら取ったらみんな分けてシェアしたら儲かるけど、200円取るってなんか、せこいな。ただです。会費はただです。
ただやったらただで、どんなん出てくるのかなになるけど。
ただで、あ、皆さん、じゃあ僕たちにビール1本おごってくれたら参加でき、花見さんが、天ヶ崎鳥さんが。おごらんでいいです。
なんかケチ臭いよね。
あの、ただで来てください。おごら、僕が多分ビールおごります。
ね。
なんか、そうっす。言えば言うほどね。もうでもその西野さんとかの方が一層いいよな。もうサロン、なんぼとか言う方が、まあ、穴からな。俺らみんなの、いや、そんな金取りたいわけちゃうけど、ちょっとわかりますやん、みたいな訴えかけの方がちょっとやらしいかな。じゃあ一番取ります一番取ったら誰も来えへん。
来えへん。200円も来るわ、まだ。
200円もね。え、関本よしみと。
岩崎サンダースでした。
ありがとうございました。